メール特集。
担当です。
国井拓也です。
気温もゆうです。
マスタミシンゴです。
ちょっとね、消化できなかったメールたくさんあるんで、はい、早速読んでいきたいと思いますけど、はい、まあ皆さんね、ネツモジアット gmail.com の方までメールいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
YouTube やってるんでよかったら登録してお願いします。
お願いします。
やっぱ結構メールってたくさん来てるんですか？
ちょびちょびね、うん、長いやつから、また短いものまで、ちょっとね、だから、まあ、紹介できるだけしたいなと思っております。はい、リメイクの話、
はい、
朝記者よりいただいております。以前ゲームのリメイクの話、まあ、途中で出てきた鉄砲のリメイクの話を聞いていろいろ思い出しました。これはあの、足止め先生がね、リメイクの話してくれまして、はい、で、まあ、その中で、ちょっとね、鉄砲のリメイクの話、
オートマグの44がなんかリメイクされるという話が、うん、のメールがいただいて、
その話しました。まあ、基本的に皆さんこれ分かんなくていい話
ですね。そうですね。
これはエアガンでの話なのですが、過去にエアガンとして発売された銃が、その後リメイク版として発売されることが何度も何度もあります。例えば、共産圏のアイドル、AK シリーズのエアガンは、何十年にもわたり様々な国内外のメーカーから発売されていますが、時代が下がるにつれ、模型の加工技術の発達や、実銃が旧式化したことによる資料入手のハードルの低下、日本であっても、無稼働化された実銃を合法的に入手可能な事情により、再現率が跳ね上がっているんです。先日発売された東京マルイのガスガン、AKM に至っては、言われなきゃわからないパーツの内側の角度とか、実銃に存在する金属加工のヘアライン跡を無駄に再現してみたり、BB 弾を撃ち終わるとちゃんとボルトが前進したまま止まる AKM 特有の動作まで再現し、コアなユーザーに応えようとしています。ま、正直興味のない人から見たらどこのメーカーの AK も全部同じに見えるかと思いますが、決してそういうわけではないのです。木製ストックのラインやマズルの形が違うんだーい、わーん、やれやれマニアってめんどくさいですね。ということで、あの番組冒頭でかなり振り落とされた人がたくさんいると思います。
まあそうですね。
鉄砲の話。国井さんちょっと翻訳していただけますか。
やっぱだから鉄砲の話ですよ。で、元々のあるものを日本のメーカーがそのおもちゃとして発売するときに、そのメーカーの設計思想みたいのも出てくるんですけど、これ権利の問題もある。車と同じです。だから権利を取ってるところじゃないと発売できないんだけど、この権利が切れないと、もうちょっとディテール細かくうちは出したいんだけどなって思ってる会社は出せないんです。で、その権利が切れて更新するみたいとかなると、別の会社が引き取ってそれ出したら、すごい細かくなって、こんなファンがつくとか、そういうのもいっぱいあるんですよ。
基本的には専属契約ばっかなんですか？
いや、専属ということでもない。それはもう鉄砲を売ってるメーカーによります。いや、もう全部やっていいよっていうところと、こことこことこれだけはダメなんで、ここだけですとか。だからそういう専属契約をしているから、うちしか出してませんよ、この鉄砲のこのモデルはっていうのが、売りになってるのもあるわけ。
なるほど。
人気の鉄砲っていうのは、それはやっぱあるんですよ。それはどこのおもちゃも同じですね。その辺がだから会社のあのあれがあるんで、なんかマニアから言わせると、だからこだわる人は完全に本物が欲しい人たちだから、弾出なくてもいいけどっていう人たちなんで、いやもう刻印が違うんだと、日本で出すから、だからメイドインジャパンって入ってるのはもうおかしいになっちゃうのね。これはもう分かりやすいところじゃないですか。みんなそうじゃないですか。だからそれもあるんですよ。そういうのもあるんで、だからそれに似せた、イタリアのメーカーの似せた日本のオリジナルの刻印をしてるけど、知ってる人は違うってわかるんで、ここどうなのかなっていうのにもなっちゃうし、動作としてもやっぱりね、値段とあれの相乗、あれコストの問題が出てくるんで、本物はデコッキング機能っていうのがついてるんだけど、エアガンになったら、それ、オミットされてる。違うじゃんっていう人は言っちゃうし、ただ、鉄砲、おもちゃの作ってるメーカーとしては、外で遊んで使ってくれればそれでいいんで、この機能別にいらないと思いましたっていうような判断もあるわけ。今そんなメーカーほぼないけどね。ちゃんと作んないとファン喜んでくれないって知ってるんだ
よ。100% は無理だけども、
99%。極力そういう風にやろうとしているっていう部分はあると思う。だからその辺のあれで、 アニメの、アニメ好きとしては、ジェリコっていう鉄砲があるんですよ。カーボーイビバップのスパイクが使ってる銃、うんうん。これだからそんなにメジャーな銃じゃないんだけどね。それより大きい、この前ちょっと話したデザートイーグルってのはよく出てきて、どこのメーカーも出してるぐらい人気があるんだけど、そのちっちゃい版のジェリコって出てないのよ。でも一箇所だけハドソンだっけな、どっか出してたところがあって、でもここは言ってしまうと、おもちゃの性能として良くなかった。良くなかった。だから、でも他の、だからそんなに人気がない、ある銃じゃないんで、このメーカーで出してもらいたいんだけどなって思ってても、権利の問題。いや、それとっても、そんなに売れないでしょ、この鉄砲。って思うと、なかなかメーカーも全部が全部出すわけではないっていうのもあるわけですよ。だからもう、どうしてもこのジェリコが欲しいっていう人は、もう昔そのメーカーのでいいや。でももう、新品は手に入らないんで、中古でもいい。でも、そう、分かってるお店はもうみんな分かってるから、いや、もうこれをモデル化してくれただけでも皆さんありがたがれ。っていうようなことも書いてるわけ。で、俺もそれ、その通りだと思うから。それでもなかなか出回らないほど、だからそんなに数が出てなかったとか、そういうのもあるんですよ。権利の問題。
いやー、つまんない話ですね。本当にでもなんか。
ごめん。
いやいやいやいや、これはやっぱりね、その道、だから、美少女フィギュアとかもそうなん
だ。そうだと思いますよ。だからもう。
人気のあるキャラクターはいろんな会社が出してくるんだけど。いいんだけど、うん、どうしてもこのキャラそばに置きたいっていう時に、この作りかーってなるけど、うん、やめなしって言って。
そうなんです。
まあ、多々ありましたね、これまでのね。
そういうこと
で。歴史の中でね。
子供キャー、子供キャーがやってないのとかね。かよなーみたいなね、うん。ありますもんね。
必ずあるんですよ。
では、続いて、アシトリ先生
は。僕、じゃあ、一行のコーナーって書いてある
。はい、一行のコーナー。短い感想とかね、くださいっていうやつですね。
は
い、
名前はこれかな多分これおそらく名前だと思うんですけど、はい、ミニスカ Y 字バランスさん。
ミニスカ Y 字バランスさん、たまに来てくるんですね。ね、
サニーボーイ。
サニーボーイ。
アニメですね。サニーボーイで、わからないところはそのまま漠然と見流し、のぞみちゃんの次の登場をひたすら待つという見方で完走した。
いや、もうそれはそうだ。
それはそうだ。しょうがない。そういうもんです。
俺らみんなそうだ
な。ちなみに、のぞみちゃんとは、激カワでショートカットの青いシャツを着た転校生で、キャラクターボイスは大西沙織さんが担当していたキャラクターということで。
100点だったね。
確かにサニーボーイって結構やっぱ、1話の始まり方も謎だったんで、うん、結構謎大きい作品って、うん、
キャラクターデザインが江口久さん
の。そうだったんですか。
そうですよ。
すごいですね。
そう、だから結構お話が謎が多いんで、結構早めに振り落とされる人も多い中、でもやっぱり、ガッと掴まれるものがある。
そう、俺ら可愛い子出てれば最後まで見るから。うん、そこはね、もう信用してもらいたいよね。
この間、ツイッターでファナっていうユニット の佐藤純一さんが、なんか、おもむろになんかツイッターで、最近その自分が関わっている作品以外のアニメを見る機会が減ったんですけど、この間パッとテレビつけたらサニーボーイって作品やってて、なんか江口久さんの絵にグッて引き込まれましたってツイートしてて、やっぱ絵力
あるよ。絵力あるよ。見ちゃう。
サニーボーイすごい作品だったんだなと。
俺やっぱ江口久さんの描く女の子ほんとやっぱ好きなんだなって思う。
それも強いね。
なんか全男子憧れの女の子じゃないですか。
そうですね。
確か女の子可愛い。
こういうスカート履いてればいいのにっていうスカート履いてくれてます、
ね。確かにね。
あれやっぱ時代の空気とかも関係なくやっぱ江口さんってすげえな
って。あるんだ
ろうね。すごいですよね。でもって言ったら漫画描いてよって思う。老人 Z とかね、あとオタクのビルドゲームとかもあったんですけど、今日は江口さんのストーリーで見たいなーっていうのもね、今のもあ
るね。
キャラクターデザインね。
キャラクターデザイン。だからこれ、サニーボーイ面白いなと思ったら、そこに負けるものかっていう感じで、背景とか世界観の構築っても面白かった。
そう、
絵として見た
と。やっぱ江口さんのキャラクターがすごいいいから、やっぱ俺らはそこに目いっちゃうじゃん。でもそこに負けないような、ちゃんとこう背景頑張って。
すごい
と
思
います
。
細かいっていうよりは、これだから意識して、美術とか、絵画のニュアンスで見られるように意図的にしてるよ、
ね。色彩。
だから引きの絵になった時に子供たちが映ってたりするんだけど、わざとベタッと顔の影も見えないような、絵にしちゃってるんだよ。
ほう。
とか、その情報量のコントロールとか、
はいはいはい。
すごいよね。 ちょっと見てたらだって YS っぽい絵とかって出てくるから、さあこれも美術系のあれなんだって、それも面白かった、
ね。
うん、
いいですね。ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、あの今仮面ライダーのシリーズで仮面ライダー リバイスでしたっけ、
うんうん、
放送してるんですけど、ね、あの僕のある後輩芸人があのアギレラ様っていう悪役の可愛さだけを見てるっていう人
や
ったんです
よ。ストーリーは
赤い子、赤い子です。
ああ、可愛いね。
ストーリー、最近のカメラだとやっぱり結構ストーリー凝ってるので、結構キャラクターが多かったり、設定多かったりするんで、うん、お話が結構難しかったりするんですけど、そいつは、あの、この悪役のアギレラ様っていうのがとにかく可愛いんだよ。うん、だから見てるんです。うん、
彼女はすでにですね、もう週刊プレイボーであのやってますよ、2回グラビア。
そう。
そのビブリー私も持っております。
すごい、はい。そうなんだ。
なんか来ますね。
あの、もともと確かね、あのグループにいたんですよね。
あ、グループにいた
の？あの、女優さん。
なんかアイドルグループ？
ですね、7分の22ですね。
あ、7分の
22。あ、そうなの？
あ、そうなの？
そうなの？
確かそうです。
へー、
あそこ
で全然トビー乗せてなかったから僕は気づかなかった。
抜けた後女優業に転向して、
そうなんだ、ね、
で芸名もまあ多分本名なのか分かんないですけど、変えてやってて、まあ、この役が今回かなり話題になっているっていう子で、まあ、多分アニメになるよりも前に関わってた子なんですけど、
うん、
そうですね、朝倉結衣さんか、
うん、
っていう人なんですけど、
はいはい、
可愛い女の子いれば見ちゃうな。
そういうもんだよな。
俺でも考えてみたらやっぱりタイムポカンじゃなくてドロンジョを見てたかもしれない。
いや、そうですよね。
いつこれおっぱい出るんだろう。
ドロンジョ様はすげえ見てましたよ、僕。
めちゃくちゃいい乳してるじゃん。
そこは。ね、この格好、女の人エロかったですね。
エロかったな。
大人っぽいからね。
はい、
そうなんだ。声も良くてさ。まさか伸びただと思
った。小原さん、そうですよね。
だって、ボンドガールとかもやってるからね。うん、セクシー系の声なんだよ、
なるほどね。そうなんだよ。じゃあ、クニさんお願いします。
はい、じゃあ、どれ行きましょうかね。これ行きましょうか。
はい、
お名前はみやみんみんさんよりいただきました。
みんみんさんです、
ね。みんみんさんか。
はい、
はい、失礼しました。みんみんさんですね。熱文字の皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
今のプリキュアってアイドルっぽくないという話から広がるおじさんたちのダンスのお話、うん、楽しく聞きました、
うん。
その中でプリキュアやスーパー戦隊のエンディングダンスについて話をされていたので、それについてメールをさせてください。
ありましたね。
ありましたね。プリキュアでは熱文字の皆さんのお話にもあったように2009年フレッシュからの CG でのダンス映像が起用されており、それ以前はサビのみ手書きアニメでのダンスの映像でした。ウィキペディアの情報によるとダンス好きな子供が増加というアンケート結果を踏まえた結果だそうです。
なるほど。
東映特撮ファンクラブにてスーパー戦隊のオープニングとエンディングを確認したところ、エンディングに初めてダンスらしい振り付けがついたのは1994年カクレンジャーで、
あーそんな前だった
ん、そうなんです、94年、
言われてみたらそんな気
が、27年前、
敵組織の戦闘員が踊っているというものでした。それ以前にも夏限定で盆踊り風な振り付けがついたものもあったようです、はいはい、そこから飛んで2003年アバレンジャーのエンディングにて戦闘員がダンスを踊るシーンがオマージュされ、翌年の2004年デカレンジャーで初めてメインキャストのダンス映像が起用されたようです。2004年なんですね、うん。それ以降エンディングダンスがほぼ毎年の恒例になり、エンディング曲がない年はオープニングに振り付けがついたりしています。ちなみに仮面ライダーでは2020年仮面ライダーセイバーにてコロナの影響で15年ぶりにエンディング曲が復活し、シリーズで初めてエンディングダンスが取り入れられました。
へ
ー、そうなので物語の中でダンスが扱われたのは2015年の、これガイムかな、ガイムもあります、はい、ここからは私の予想なのでぜひもっと詳しい方の意見を聞きたいところですが、
ねえよ誰も
まして、プリキュアよりも対象年齢が低いお母さんと一緒、身につけたなどの NHK 教育番組でも歌とダンスが9割を占めていることなどから、子供向けの作品において歌とダンスが重要な立ち位置にあることは明確です。
そうだね、
今ね多いもんね。アイドルに関してはおにゃんこクラブやモーニング娘。などのブームで今まで雲の上の存在だったアイドルの立ち位置が徐々に低くなり、2009年 AKB48 などのいわゆる愛に受けるアイドルが登場したことによるブームでさらに身近になりました。その身近さをさらに感じさせる要因として学校の制服らしい衣装があり、その後の AKB48 の大ヒットにより制服はアイドルの代名詞になったのではないでしょうか、
うんうん。
私自身はラブ&ベリーのブームの直撃を受け、幼い頃の夢はラブ&ベリー、 知ってます。
知ってます。
あ、そうなんだ。
セガのゲームですね。
あ、そうなんだ、はい。幼い頃の夢はアイドルでしたが、ラブ&ベリー内でのアイドルの衣装はふわふわの、フリフリのワンピースやドレスばかりでした。他にストリート系、渋谷系、ディスコ系など衣装として制服らしいものはなかったように思います。ですが、ラブベリー稼働の最後期、多分2008年頃、当時の雑誌付録についてきたカードがシャツにリボンにチェックスカートという制服っぽい衣装だった記憶があり、そしてそれを可愛いものとして認識していた記憶があります。10年代に近づくにつれて衣装としての制服が登場し始めたのではないかと思います。48系のブームを受けて2010年、秋元康の協力のもと、AKB48 研究生が CG キャラクターで登場したプリティリズムミニスカート。
そう、プリティリズムです。
なるほど。プリティリズムミニスカートが稼働開始。2012年にはバンダイからアイカツの稼働が開始しました。アイカツやプリティシリーズの大ヒットはアニメファンにも記憶に新しいかと思いますが、このような子供向け作品でのアイドルブームにも積極的に取り入れた結果、エンディングのダンスや歌と踊りをメインにした映像作品がプリキュアでも増えてきたのではないでしょうか。プリキュアのショーに目を向けると、いわゆるヒーローショー的な戦っている物語を見る以外に、プリキュアダンスショーが開催されています。そこではすでに振り付けのあるエンディング曲だけでなく、オープニング曲はキャラクターソングにも振り付けが付けられており、テレビでは見られないダンスを見ることができます。最近ではプリキュアでも声優が歌って踊る大人向けのイベントが開催され大盛況だったようです。このようなイベントを見ると、アニメコンテンツとアイドル的な歌とダンスはすでに切っても切り離せない関係にあるのではないかと思ってしまいます。なんだか超絶長い文章になって自分でも大変驚いています。
本当だよ。
僕も驚いています。知り滅裂で大変申し訳ありません。男性アイドルや実際の学校の制服、そういえば90年代はセーラームーンがあったじゃないかということでもっとついて、ということについてもっと語りなかったのですが切り上げます。いつも楽しい配信ありがとうございます。これからも楽しみにしております。いただきます。
素晴らしい。
素晴らしい。なるほど。熱量と文字らしい。
ありがとうございます。
長い。みさんお疲れ様
です。とんでもない。ちゃんと読めましたでしょ。
まあ、今日はね、もう両巨頭いらっしゃいますから、ね、制服に。まあ、ひわくんはね、もう制服いっぱい盗んで
て。盗む方じゃないよ手には触れないよ
体育館いっぱいに。
ないです。広げないですよ。盗む。捕まった人は。ですよ。そういう人いましたけどね。う
ん、やめなさい。
いましたけ
どね。寂しい気持
ち。寂しい気持ち。でもそうですね、ラブ&ベリーってあったんだけど、虫キングは知ってます？
虫キングは知ってます。
カードでお着替えするね、ゲームみたいな感じで、爆破して、セガのやつでかなり稼いだんじゃないかって
思った
ん
ですけど。そうですね。男の子は虫キングやって、女の子はラブベリーやって。
あの時はギリギリまだ違ったんですね。制服じゃなかったんですね。
確かになんか本当に、いわゆる可愛い私服みたいな衣装ばっかりがある中で、だから多分この方がおっしゃるには、そのゲーム後期ぐらいにそういう制服っぽい服みたいなのが出てきた
と。というのがあそこで変わったんですね。2008年ぐらい。
グループってことだ。
2010年頃って考えた
ら。確かに AKB が受けてきたのもそのぐらいですからね。
確かに。
そうか。
全体がやっぱりそのミニスカートのあの学校制服みたいなのが可愛いんだという認識に変わったから AKB 取り入れたってことなんでしょう。
それはもあるでしょうね。
だもともと
タトゥーじゃないの。
タトゥー。タトゥーだ。そうだ。
でもタトゥーが出てきた
これってあれまさにですね。
もう、うん、だから。
タトゥーが日本化してくれたんじゃない？日本の
もの
からって制服だよって。
はいはいはい。ミニスカルーズソックスって流行ってたじゃん。いわゆるあの後だよ。
そうですね、あのギャルだけじゃなくて、あの黒髪の子も
似合ってるじゃない
。この辺かもしれないですね。
あのルーズソックスブームだよ。
タトゥーか
当たり。
黒船が描いてくれたんですね。面白い。楽しみ。
テレビアニメなんかは今ほど多くなかったけど、制服、学校制服ってやっぱ短いスカートの感じのっていうのがあったんじゃない？ 2000 年ぐらいかな。それが当たり前になってきてって感じでしょ、はい、で歌と踊りってやっぱり2006年の鈴宮春日も大きいと思うんだよね。
そうですね。
あれでも本当に大騒ぎになってたから、それを秋元さんが取り入れたとは思わないけど、空気としてはっていう形でしょ、うん、あれも山川さんがだってアイドルファンだから、
そうですね、
別の自分の好きなものをもういっぱいやられているところに新しいものを持ち込もうっていう意識だったんだろうかなっていうところだ
ね。そうですね。春日の年ですよね。あの年ばつかハートキャッチプリキュアのダンスも。
で、実際あの辺にだから SNS とかホームページあって動画が自分で上げられるっていう文化みたいなのができてくると、みんな何やったかっていうと、みんな踊ってその映像を上げてたんだよね。
俺らだってヒガニャンダンスやった
もん。やったも
やりましたね。
ライブでね。
ダンスって言ってる
の
ダブで。
ちょこっとシスターの
エンディング、
ね、エンディングの猫ニャンダンスっていうのは、もう脳みそとろけるような。
はいはい、知ってます。
もうほんと砂糖に蜂蜜ぶっかけたみたいなやつがあって、うん、あれを国井さんがマット動画作ってくれたんですよ。で、俺ら自分でね、撮影して、はい、で、アニメ界のトークライブで流したりとかして、はい、やったよね、あれ。
やったやった。
絶対受けるじゃないですか。
いや、絶対受ける。確実に受けるっていうやつだよ。
だあれもだから企画を立ててるときに、じゃあ何やろうかってなったときに、踊るかみたいなときに、じゃあ春日なのに難しい、できるってちょっと置いといて。でもその時にもうよく覚えてるのは、春日ってもうみんなやってるから、多分誰も笑わないよっていうのは、みんなの意見としてもすぐにね、決まったような気がする、ね。じゃあどうするよって言ったら、なんかあるって言ったら、ちょこっとシスターはどうだ
俺が語り継いでいかない。
でしょうね。佐藤さんが言ってました
。佐藤さんが言ってました
。あったよね。だからね。
では続きまして、赤井真一さんからいただいております。
ありがとうございます。
以前確か9月の編集室で達夫さんがプロデューサーが番組を守ってるんだと力説されていて、その言葉に深く感銘を受けたコナンバカの私が、僭越ながら名探偵コナンの裏側で起こったちょっと良い話を紹介させてください。遠山和葉役の、だからこれは服部平蔵の幼馴染ですね、というかもう彼女でいいじゃん、はい、和葉役の宮村優子さんがバセドウ病の影響でうまく声が出せなくなり、須田道彦プロデューサーに、もうこれ有名なプロデューサーですね、須田さん。
ビキテで殺されたことも。うん。
カズハ役を降りることを相談したそうなんです。うん、2013年に放送された710話から715話、これはみんなが見ていたと、服部平次と吸血鬼館のカズハの声は、ろれつが回っておらず、素人の耳にも違和感を感じるほどでした。うん、すると諏訪プロデューサーは、とにかく病気なんだから、それを治すことに専念して、将来的に無理だったらその時に降りてもらう決断をする。今は続投しつつ病気を治す方向で継続しましょう。収録したものはディレクターが OK を出したものなので気にしないでください。と、宮村優子さんに声をかけたそうです。もしこの時に和葉役降板の申し出を諏訪プロデューサーが受けていたら、新エヴァンゲリオンのアスカの声はどうなっていたかと思うと、諏訪プロデューサーの取った行動は熱文字紙に刻まれる功績だと思い、お便りさせていただきます。
熱文字もっとだよ。
ちなみにアニメ名探偵コナンは今年2021年3月で1000話を超えました。
ふわー
すごいね。
というね、赤井真一さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そういう判断がね、
カズハ俺好きだな。
でも仮だよ、仮にエヴァンゲリオンのタイミングだったとしても、うん、庵野監督とかだったら同じような判断したような気もするけど、
うん、そうね、
庵野さん、いやだから宮村さんじゃなくてこれ成立するのっていう話だよね。宮村さんちょっと置いといて、うんうん、
はい、
そこじゃない。
ただカズハ難しいとこだよね。
病気だからな、うん、
カズハは、まあ、
そうなんだよ、
まあ、要はその
立ち位置がね、キャラクターのね、
そうランコナンっていう軸があってのっていうことだもん、うん、
サブっちゃサブなんだよ、うんうんうんうん、
だからここ交換可能かっていうとかなり微妙なとこだけど、うんうん、プロデューサーによったらバッサリ行くかもしれないよね、
うん、あるよね、絶対ある、は
いはい、登場頻度がめちゃくちゃ多いわけでもない、
うんうん、諏訪さんが頑張ったっていう、うん、
だってもう それも ある意味ほらバッサリ切るっていうと悪く聞こえるかもしれないけど、はい、いや治療に専念してくれと、うん、いうことも あるわけだから、
ね、治ったらまた
っていう、ね、治ったらと思うけど、うん、それもまた難しいところじゃない。
そうですね、
帰ってきた時にその椅子あるんですかっていう風になっちゃうと本人頑張らざるを得ないっていう部分もあるしさ、うん、でもそういうのをまた演者とかこれ組織図でも言うんだけど他の人たちもそれ見てるんで、うん、
はい、
その時の判断っていうのがモチベーションっていうのも大きいんだよね。すごい大きいんだよね、これ。
そうかもしれませんね。
あ、この人はこういう判断をするんだ、してくれるんだって思うと、うん、俺たちも頑張ろうって、思うっていうのも、これ、人のつながりとしてね、絶対あるからね。
じゃあ続いて、
そうです。
あ、それでお願いします。
僕はじゃあ、高一記者の、
はい、
高一記者。今期過去2021年夏期、うん、アニメのこの1話、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、熱文字ファミリーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
熱量ともです。毎回楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございますって書いてます。
ありがとうございます。
じゃあこそ、
はい、私が今期過去2021年夏に放送されたアニメで最も印象に残ったこの1話は過激少女第5話、うん、 選ばれし乙女。
知ってる。
でした。
知ってるよ。
達夫さんはツイッターで3回見たとつぶやいていました
。
山田、うん、私は5回見てしまいました。
いや、あの回泣ける。
確かに。過激少女は、高架過激音楽校に入学した、少女たちの奮闘を描いた、群像劇作品で、その第5話選ばれし乙女ではダイエットに苦戦しクラスで落ちこぼれ気味な、山田彩子かな、山田彩子の復活劇が描かれ、ネットでの評価もかなり高いものとなっていました。他の評価の高い回としては、星野香織の入学前の恋愛未満話を描いた第8話、香織の夏。
よかった。
があれよかった。
この回もよかったのですが、おじさんの私にとっては、悩める少女の背中を押すいいおじさんが出てくる、
先生ね。
先生ね。
選ばれし乙女の方がより気持ちよく見られました。第3話の熊のぬいぐるみで、奈良田愛に人間不信男嫌いのトラウマを植え付ける悪いおじさん、
あれ素晴らしい回だったな、はい、
が出てきて、まあ、そうですね、本当、本当におじさんなんですね、血縁的に、うん、おじさんが出てきて、やっぱりおじさんってこういう描かれ方しちゃうのかなと、なんとなく申し訳ない気持ちになっているところ、その後の第5話で落ち込んだ生徒を奮起させるいいおじさんもちゃんと出してくれたことで、ね、すっきりした爽快感があり、改めて過激少女の作品としての質の高さを感じました。いいおじさん、いい大人が描かれる面白いアニメを今後も見ていきたいなと思いました。以上です。
ありがとうございます。
なるほど。
3話に出てくるやつは悪いおじさんじゃない、あいつ犯罪者だから、あれダメだよ。
いや、だから、これ普通の、なんか、アイドルアニメにしないんだなっていうのが3話で露呈したというか、うん、
ね、そうだよね。
あ、これちょっと真面目に見る、ね、見なきゃいけないやつなんだなと思って、で、その、本当に性被害っぽいものに、うん、あっちゃって、そこから抜け出すためにアイドルやるっていう。で、さらにそこからストーカー問題が、う
ん、はいはい、
出てきてね。
で、あとはその落ちこぼれ問題があったりとか、うん、その恋愛問題とかもあったりとか、結構シリアスな問題に入り込みましたよね、
家族少女、ね。やっぱ真面目ですよね。だから、才能とはどうなの、この才能だから山田さんっていうのが悩んじゃうのも、私はできないと、周りの人ほどできない
って言って。いや、あの先生いなかったらやめてるから、ね。
どうしてももうできなくなったんだけど、知ってるやつは、入学のあれを見てるから、もっと歌えるはずだって知ってるか知ってるんだけど、なんで本番でこの子、能力発揮できないんだろうって思ってるけど、これってもう、こういうのかけようがないじゃん。だからこのまま潰れるのかなって本人もそう思ってたら、その先生が、いや、あなた何もできないって思ってるかもしれないけど、ここに入学できてるっていう時点であなたは選ばれた人なんだって言うんだよ。ここ、すごいよね。この切れ味。
いい大人がいるんだよ。
それはあなた忘れてる重要なこと。ここにいるってことは、あなた、選ばれてんだって。
特別なもの持ってんだぞ。
落ちてる子の方が多い学校なんだから、それ忘れてるって言って、うん、あ、そうだって思い返すわけですよ。ね、
無理やり褒めるって感じじゃなかった
んだよね。そうじゃないんだよね。君忘れてるって言うんだよ。あなたここに入学できたっていうこと自体で、あなたは選ばれた人なんだ。それを忘れてるって言うんだよね。
入試の時のね、
最高だったよ、ね。
聞いて、あはーってなってる先生の目が輝くんだよね。うんうん、でも一方で入学したらお前太りすぎだとかっていう先生もいたりとか、女の先生だったりとか、あれも、あそこも男じゃなくて女性の先生っていうところが結構ポイントなん
だ。ポイントだよね。
はいはいはい。
それも現実なんだから、もう最初から言っといた方がいいのよっていう先生もいるわけ。で、間違ったことでもないのよ。でも食えなくなってますよっていう風になっちゃうんだけど、困ったなっていう。食べなきゃいけないけど、お前太りすぎだっていう先生だから、だから生徒としてはどうすればいいのになっちゃうんだよね。
いや、いい回だったな、ゴアは。
あれ、いい回だったよね。
この、奈良田愛の、が、もともとアイドルグループにいた時の、あの、ファンの男性が、
あの、ストーカーもんだよね。
ね、まあ、ストーカーみたいな感じでしたけど。
ちょっと男性恐怖症になってるのよ。その3話の、そのおじさん、お父さん、
義理のね、
義理のね、にちょっとなんか、性的な目で見られる嫌さ加減から、その、ファンが別に悪気はないんだけど、なんかちょっと怖いみたいな風に思っちゃって、
はい、
でそのファンがあの、まあ、実際学校まで来るっていうお話なんだ。
そう、あの時ありましたけどね。
あれもよかったね。
志賀くんこんな感じなんだろうな。
違うよ絶対に気づきませんから僕は。
あれでもあのストーカーの子がやっぱガラスの仮面のオマージュになってたよね。
ああ、なるほど。
北王子くんっていう名前で、はい、そんで過激少女の方はね、うん、 名前負けですねっていう笑いのオブラートには包んでんだけど、知ってる人は、あの、北島麻也ってガラスの仮面の北島麻也の思い人っていうか、ずっとそばにいてなんか応援してた子、紫のバラの人じゃない人は、桜浩二くんって名前なんですよ。で、これは、でも偶然かなって、その、でもその、あの、ガラ、あの、偶然、あの、何、名前がちょっと名前負けしてるっていう意味では、かっこいい名前だから、ありがちだけど、それね、ちゃんと読むと、そのストーカーのこの下の名前って、ミキヤって名前なんだよ。で、ガラスの仮面の昭和版は、あの、桜浩二くんは、三ツ矢さんっていう方が声当てて、
あれ、これは完全に。
これ当ててるよねっていう。
ああ、そうだね。
面白かった。
ガラスの仮面ですね、出たことは。
なるほど、と思ってさ。
マヤ好きだな、俺。
マヤ好きなの？俺ね、平成版見たら、もう、姫川さんがもうたまらないんだけど。あゆみ様ちょっとたま
らない。矢島さんですしね。
そうなん。
矢島さんめっちゃうまいんですよ。
そうなんすよ。
さっき沖縄ですよね、沖縄に。
あ、そうなの？
みたいです
ね。そうね。姫川
あゆみさんうまいっすよ。
マヤ多分付き合ったら超めんどくせんだろ。
あの子怖いよ。天然の、本当の天才肌だもん。いや、だから昭和版見てても。
ありえます、ありえます。
まやちゃんは怖い。本当にストレートすぎ
て。
あしょみくん、どうだった影少女は。
いや、僕、この山田彩子はやっぱちょっと注目して見てたキャラクターで、この山田彩子の声演じてる佐々木理子さんって方が、自身で音楽活動もやってる方で、まあソロじゃないですけど、だから、かなりその歌に関して強い思い入れがある方なので、この難しい役をどう演じるのかっていうのは、すごい、あの僕が好きなあのキラッとプリちゃんって作品にも、あの出てたんですけど、その時も結構難しい役をやってたんで。
すごいじゃん。
佐々木理子さんって方。
あしとみ何でも知ってるな気持ち悪いなぁ、
さすがランティスに入ってないランティス。
ランティスだよ。
入社しろよ。
俺たち
しろよ。
俺たちのランティスですよ。
俺たちのランティス。
バンダイの子会社じゃん。
おい、なんてこと言うんだ。
日本のセールスのね、半分ぐらい担ってくれるかもしれないじゃん。
一時期ね、座ったらしいからね。
じゃあ、国さんお願いします。
はい、じゃあ、マサトさんよりいただきました。これ、マリミテを読み始めてというのでありましたね。マリミテの話ですよ、
うん。ありがとう。
はじめまして、大学生の頃からもう6年近くサイレントリスナーをしているマサトと申します。
ああ、でもまだ20代ね。ありがとう。
現在、マリア様が見ている初体験のさなかにこれを書いています。
ありがとう、ありがとう、マリ、もう、どれぐらいやってよかった、ね、本当に。
第240回、293回のマリミテ保存委員会。
どんだけ昔よ。
この番組ですね、やってましたね。過去に何度か拝聴し、頭の片隅でずっと気になっていたマリミテ。
ありがとう。
この度、黒柳能崎さんの自分が好きな媒体を選べという資源に
資源
背中を押され、原作小説を手にすることにしました。
あ、そう、小説好きなんだ、この人。
今は第8巻、陽子様、エリコ様、聖様の卒業にまつわる巻です。
いやー、もう土壌すくい変えたくない。
なるほど。なるほどね。
怖い怖い怖い怖い、
は
い。
私の現状を報告しますと、聖様のことばかりが脳を支配しており、大変当惑しております。
わかるわかる。みんなそうだから、ね。
どうしよう、もうご卒業されてしまいました。
そうね。
先ほど第9巻の初め数ページをめくってはみましたが、すでに次の新入生が登場してきており、
そうなの。
ちょっと、いや、かなり耐えられなくなってしまって、
わかるよ。
Kindle を一旦閉じました。
出てくるから、聖様。
8巻から9巻にかけての時間が流れが早すぎる。
そうね。
今の我々にはしばらくこれまでの余韻に浸る時間が必要なのだと思います。うん、3巻に入ったあたりから、白バラ、ロサ・ギガンテイア、ギガンティアのこと、聖様が自己主張をはじめ、巻を重ねてほぼ主役と言っても差し支えないほどの人物にご成長なされました。
ご成長っていいですね。
聖様をまりみて未読の方に向けて、端的に説明するなら、ハンター、ハンター、これは、幻影旅団編のクラピカみたいな感じです。これ
三平さんが言ってたね。
そうだね。途中からずっとクラピカ。ずっと聖様、ずっと聖様しか、昇誕状態が続いて今に至ります。そして来たる第8巻、そんな聖様も苦楽を共にした仲間に別れを告げ、高校生活に幕を下ろし、物語の舞台から去っていきます。この時すでに、これは何て読むんですか、すいません、僕漢字読めない。すでに、チンデ、タンデ、
あ、ボーダー、ボーダーの涙。
ボーダーの涙。ボーダー。すでにボーダーが私を襲い、限界状態ではあったのですが、そこからさらにすごかった。 八巻はまだ終わっていませんでした。唐突に時は1年前へと遡り、聖様と島子の出会いが語られ始めました。
そこよ、いやーよかったなそこ。
そのさらに数ヶ月前に壮絶な悲恋を経験したばかりで、カスカスの自爆霊となり果てていた聖様の心が再びざわめき始めます。
そうなんだ。
はぁ、聖様の物語がまた続くんだ。やった、頼む、もっとやってくれ、終わらないでくれ。
わかるよ。
八巻が終わってしまいました。できるなら終わってほしくなかった。もう次に進むしかないのか。私はこれからどうしたらいいのでしょうか。そんなこと言われても困りますけどね。
わかるよ。
もしかすると改めて一巻から読み直してみるのも新たな発見がありそうで良いかもしれません。そうしましょう。今はただただ名残惜しくて名残惜しくて未来を見るのが辛すぎる。
わかりますよ。
マリミテは本当に良い作品です。また書かせていただければ幸いです。ありがとう。それではごきげんよう。
ごきげんよう、マサトさん。
ハマっ、ハマってますな
ぁ。マサトさんはやっぱ聖様の喪失感今抱えてらっしゃって、
そうなん、
聖様、まあ、今ね、その喪失感に苛まれてると思うんですけど、あと、それが50年続くと思ってます。
ずっと続くんですか？
我々も今そこでずっと時間止まってます、ね。はい。
止まってるんです、ね。
僕なんかはやっぱり聖様を探しに、やっぱ即売会行ってますし、いろんな聖様を自分の体の中に入れてますし、
なるほど、
聖様以上の、やっぱ存在っていうのはいないんで。
ああ、なるほどね。
そう、聖様は本当貴重ですね。
そうですか。まあ、聖様強いからな。
ただ、そう言っときますと、聖様これからもちょいちょい出てきてくれますから。うん、
ちょこちょこ出てきますよね。
ちょこちょこ出て
きます。ちょこちょこ出てきます。やっぱり良い先輩ですから。
そうなんです。
後輩思いの良い先輩ですから。
で、聖様ってちょっと、その、半ばガチなとこあるじゃないですか。
ちょっとあるね、彼女あるね。
で、リリアンの大学でまたメガネかけたガチなやつと一緒にね、なんか、そういう感じの。
そういう感じなのかな。あれそうなのかな。
まあわかんないですけど。うん、初めて会った、しかもさ、あれ、後から考えたら初めて会った日なんだよ。聖様とあのメガネも。
うんうん。
それ、そこに行くから。だから、聖様
は、まあ、聖様そういう意味では、フットワーク軽いっちゃ軽い。
そうなの、奔放なの。
そう。感覚的で、ビビビッと来ちゃう人なんだよ。
そんな松田聖子みたいな。
そう。そのまま行っちゃうんだよね。
そう。やっと会えたねって言っちゃうパターンで。
そう。あんたよく覚えてたな。
いや、聖様はどんな人とこう結ばれるのかね。
聖様。
これでもね、聖様は仮にですけど、彼氏ができたとして、彼氏のことはね、君って呼びそうな気がする。俺ずっと聖様のこと考えて
る。君かな。
君って言うと思うよ。
それ付き合う前じゃない？で、付き合ったら、下の名前で呼ぶよ、この人。多分。
まあ、呼ぶか
え、私のこともちゃんと下の名前で呼んでほしいんだよね。さんとかやめてくれる？
しおりにそう言ってたからね。
そう。私たちそういう仲じゃないんじゃない？あれ違かった？みたいな。
マサトは今、だから今、聖様のことばっかり考えてるから、
はい、
マサト戻ると、ロサカニーナ覚えてますかね？
はい、カニーナね。はい。
ロサカニーナいい仕事してくれますから、これからも。
いい仕事しますね。
うん、皆さん、マリア様が見てるの OVA ご覧になってください。
お
OVA ではですね、修学旅行がありますから。
なるほど。
ユミちゃんたちイタリア行きますから。
イタリアね、
そこでもまたね、いや、いいんですよ、このロサカニーナが。いい仕事するんすよ。
あ、でも、今はもうちょっとそういう環境で見てる人少ないかもしれないですけど、はい、この番組では何回も言ってる、はい。レンタルビデオ屋行っても、マリミテ置いてない問題。
置いてない問題あります。
これどうなんですか、うん、編集長。
ボックス買ってください。
それしかないんだ。
ボックス買ってください。
ブルーレイボックスも、割と最近出ましたし、うん、あとその DVD でやったらすごい安くでね、アマゾンで買えますんで、意外に手に入りやすいですよ。
そう、
本当に。
DVD だ
と。レンタルと思ったらビデオは結構、あれですけども。
ま
あ、
そう
です
ね。
確かに。
いいのよ、マリミテ、また。
Kindle に出てるんですよ、ああいうことよかった。
うん。マサトさん、まあ小説か。
うん。
まあでもまだまだありますからね。まだ8巻、9巻じゃん。
まあでもね、やっぱり、ね。
レイニー問題を、これからですよ。
レイ、そうか、レイニー。
レイニー、これからですよ。
言わない
で
ください。
もうレイニーはやめた方がダメですよね。マサトさんに、マサトさんに、しっかりも。
そう、よく考えたら途中なんですもんね、まだ。
そう。
そうだよね。
まだ8巻。
ただ、やっぱり、マリミテは、聖様がいた世界といない世界に分かれるから。
そこまでか。
うん、やっぱりね。
まあ、確かにな。
ユミちゃんが1年の時の3年って、やっぱ結構重要で、
強いよ。
で中でも聖様が割とそのトリックスター的な動きをしてくれて、まあね、幸子とそのやっぱユミちゃんの関係っていうのをこう動かす推進力になってるかな、うんうんうん、で、あの、エリコ様一番存在感薄いと思うんですけど、これはもう同人ではもう最強のキャラクターですよ
ね。エリコ様はもう本当に我が道を言ってる人なんで、ね。
エリコは、あの、うん、他の学校の先生と動物園でデートしてるぐらい
ですから。そうなんですよ。
あの、
変わってるっちゃ
何やっても大丈夫な人なんですよ。うん、それが同人誌では最高の仕事してくれますから。まあ、エリコが言ってんだったらしょうがねえみたいな感じになる。で、陽子は、まあ、もうおばあちゃんですから。
中身がな。
そう。
ちょっとね、もう高校やみたいな。
もう唯一、幸子をこうコントロールできる
っていう、ね。幸
子っていうのは本当猛獣ですから。手がつけらんないから。俺やっぱね、アニメ見て何回も見直すけど、いや、無理だわ、こいつって思うの。
幸子様？
幸子無理。
でも僕それがすごく大好きなんですよね、今なったら。
俺もだよ。
よかった。
ツンデレだ。
今となってはいい思い出みたいな。
今の年でやっとあの受けられるの。当時はダメだった全然。ゆみちゃんだったの全然。
いや、そうなんだよね。
今は幸子可愛いと思います。
で、また3期目から小言ババア化していくから、幸子。
まあ、幸子さんね、ちょっとね。
あれは、あれはどうしたもんかと思いますけど。
ちょっと、まさとさんがまだ読む、あと、
真面目すぎんだよ、だから幸子
さん。いや、待て、まず、まさとさん読んでるところまでの話。
はいはいはい。
聖様ですよ。
聖様。
いや、多分ね、この世も、多分人類の歴史もね、イエス・キリストがいた時代までと、それからっ
ていう。全然起源
の。BCAC に。
聖様はそれだけの存在だ。
なるほどね。
そんなに。
そうなの、聖様。
そんなに。マリア様っていう、そういう世界観とちょっとかけてます
よ。
そういうことだと思う。
そうなのか。マグダラのマリアってことなのか。
まあ俺、でも聖様そんくらい好きだね。
まあ、編集長はそうですよ。
いや、結婚すんだら吉野ちゃんなんだけど。もう間違いなく
吉野ちゃん。吉野ちゃん、そうね。
どう転がっても吉野以外ないんだけど、俺は、うん。
いや、でも、聖様目の前に現れたら、君はもう全て虜になってしまうよ。
まあまあ、うん、まあそうなんだけど、ちょっと、もう俺の手には負えないよ。俺の手には負えない。
いや、でもそう思った瞬間に、でも、あの、聖様の方がちょっと君がいいなと思ってたら、彼女は自分のことコントロールし始めますよ。できますよ。あなたに合わせる部分も多分ね、多く作ってくれる、度量のある人ですよ。
まあ確かにね。だから俺そこは聖様とは、やっぱ萎縮せずに対等でありたいと思う。
あ、聖様と付き合うとそれ重要だよ。
そう。
対等じゃなきゃいけない。
やっぱその、陽子と聖様ってものすごい最初仲悪かったから。やっぱ俺も陽子的でありたいよね。陽子的な存在でありたいよね。
じゃあやっぱ小言ババアなんじゃないですか、編集長。
いや、小言ババアは幸子だから。
陽子様も結構ちょっと。
これね、だから聖様を操れるのは陽子しかいない。
まあそうなんだよ。牛乳飲みながらそうなんだよ。
で、幸子を操れるのも陽子しかいない。だからね、この世界は陽子が作ってる。陽子。
神なんだ。
だから、まあ、聖様はその、陽子とも一心同体みたいなとこあるから、
ね。陽子様が神で、その神の御子ということが聖様である。
で、3年が抜けた後、やっぱその、ユミちゃんたちを上に上げなきゃいけないから、やっぱそのユミちゃんたちを仰ぎ見る人たちを作り出さなきゃいけないから、またちょっと展開変わるんだ。
変わるよね。
うん。まあでもこれからの楽しみだから、ぜひね、ちょっと感想を送ってきてもらいたいですね。
そうですね。
泥ゆり会にようこそっていう。
お待ちしてますよ。
はい。
好きな馬娘の元ネタ、朝記者よりいただいております。さて、馬娘の数々の元ネタ再現の話ですが、やはり一番好きなのはゴールドシップが隣のゲートのエアシャカール。はい、と張り合っていたらゲートが開いて発送が遅れるシーンの元になった1995年の有馬記念ですかね。一番人気だったゴールドシップが発送直前にゲートの中で、いななきながら立ち上がった瞬間ゲートが開いてしまい発送に失敗、結果15着に終わった大事件。やっぱりこれが群を抜いてます。しかも当時の競馬中継で悲鳴を上げていたレポーターの細井純子さんがアニメでも本人の声で悲鳴を再現しているのも泣かせますね。俺は足止め先生馬娘大好きですからね。
細井さんはそのずっとアニメの一期の頃からその解説者役、本人役ですよね。
出てたんだよ。
で、出てて、で、この時のレースもまさにそのゴールドシップがちょっとゲート内で立ち上がってのを見て、あーって言ってるんですよ、それと同じシーンがアニメにも出てきて、 全く同じ叫び方を
すごい、
すごい。
セルフパロディ
ーだって、あ、本当に競馬好きな人が作ってるっていう、
そうだね、
よくわかる、
う
ん、
細江さん、むしろそのためにこの人にしたみたいな、
細江、うん、細江純子さんか、うん、細江さん
競馬もキュッてしまっただろうね、その方いたらね、
うん、だったらあの馬娘 の, あのアニメのブルーレイにあの細江さんがロケやる VTR ある
えええ元ネタじ
ゃ元ネタになった馬に会いに行くみたいな、確か東海帝王とか前に行ってんのかな、確か、
う
ん、
それすごいね、
なんかそういう VTR もやってましたね。細江さんはもう馬娘ファンにも大人気の、ね、確かに、ね、元騎手でね、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
イラスト見先生。
はい、あ、じゃあこれか。はい、熱文字ネーム、つま先は内向きさんからいただきました。
ありがとうございます。はい、
精霊幻想記、皆さんご覧になっていたでしょうか。正直、すごくハイクオリティなアニメとは言い難い作品でしたが、
いい表現質だったね。
週末に取りだめしたアニメを見る、あ、週末に取りだめしたアニメを見る際のトップバッター候補で気兼ねなく見れる作品で、小生にとって大事なポジションの作品でした。かっこ、カウチポテトアニメとはまた違う位置づけで、気を使って乗る高級会社ではなく、日常使いで気兼ねなく乗れる大衆車のような感覚のアニメ作品。
はいはいはいはいはい、
うるさいファンも少ないので、結果より多くの人に愛される作品。いや、ちょっと例えが違うかな。
いろいろ言葉選んでる。
ここの声が
扱いが難しいんでしょうね。この作品の見せ場のアクションは、そこそこで、他の細かい設定は、まあまあで。特に、獣の人と書いて獣人、ね、獣人の言語のセリフを、逆再生で処理しているのが丸出しなのは辛かった、
辛かった、
などは、些細なことで、一番の見どころは次から次へと出てくるヒロインたちがめちゃくちゃ可愛かったところです。はい、小生は見た目がロリルックなセリア先生と、ヤグモ地方の村に住むルリちゃんとサヨちゃんが好きでした、ホビージャパンコミックスなのでもう少しエッチなシーンも期待したんですがなければないで想像が膨らみました。
想像が膨らんだの
って言ったん
ですね。膨
らんだ。
違
うな。最低な次元。
これぐらい言っとこうかと。もうこの野郎ぐらい。
ルリちゃんとサヨちゃんのブヒブを投稿しちゃおうかな。
うん。あ、してください。ぜひしてください。
だそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
精霊幻想記ね。
精霊幻想記ね。
ちょっと国キャップご覧になってましたか？途中。
ちょいちょい見てましたね。
ちょいちょいなんだよね。
まあ、でも、だから僕は別にエッチなものを求めてるわけではないので、ホビージャパンと聞いて、これはエッチなのかな、って思ったら、全然そんなことはなく、異世界転生ものでしたね。結構真面目でしたよ。王道っちゃ王道。だから最終回、まあ話は続いてるんですけど、結局年が離れて、あの子供の頃を知っていて、そのロリリュックの先生がいるんですよ。いじめられるんです、主人公は。能力あるんだけど、それ隠してて。でも、もう僕はここにはいられないと。その身分関係もあるって言って、先生ごめんなさいと。唯一自分に優しくしてくれた先生に別れを告げて、一人で旅立って、5年だから6年ぐらいして、いい青年になって、真っ黒なコートを羽織った男になって帰ってくるわけですよ。
国さん的な。
わかるでしょ？
国さんになって
くる。そしたらその先生が、もう親の都合とお金、借金のあれで、あの、もうほぼ売り飛ばされる形で近いっていうことで婚約をさせられると。でそれを聞いて、その、あ、キリト君じゃねえ、あの主人公の男の子。
これ
ね、あの、リオ。
そう、あの、これが、先生本当に嫁に行きたいのかと。したら、まあ、わかるでしょと。で、最後その結婚式直前に彼が助けに行くわけです。
あー、もう王道じゃないですか、いいですか。もう
ホビージャパンなのに。
ピームスピームスアップ。
そういうことでしたね。
ただなんだろう、この、あの作品といい距離感の付き合い方してるなっていう感じするよね。
内向さん。
一刀両断じゃないもんね。うん、あ、俺頑張ってる。うん、これも、まあまあ、ここはちょっと、まあでも可愛いから見るかっていう、この感じ。
本当にいい方です、この感じ。
いい方だよね。
本当にいい方
だと思います。
だから、あの、出会ったと、このキャラクター同士が出会った当時の年齢もね、 だからいいですね。リオ君が当時最初は7歳で、うん、セリア先生が12歳か。
うん。セリア先生。
あ、そうでもないか。12歳で、うん、高校飛び級卒業するほどっていうのは多分12、3歳ぐらい。
そうだね。
だったのがもう劇中ではそのリオ君が16歳で、うん、セリア先生21歳。
もうエロいじゃん。うん、
もう新ね、やっぱ何よりも身長
まあそれ重要ですよ、ね、
っていうのが変わったっていうのがだいぶ、
は
いはいはい、ここがね萌え要素としては完璧に近いところだと思います、ね、やっぱ子供の時の身長の伸びを利用するという、
確かにそれたまんないですな、
絵柄が好みだったっていうのもあるんじゃない、メールを読んで聞いてると
、 そうですね、
その自分が好みの、ね、そうだから今どうしてもそのクオリティを上げるだとか情報量が多ければいいみたいなところもあるんだけど、実はそうだ、それだけでもないじゃん。それ、絵が、絵の好みっていうことなんだけど、多分、絵が好みだったっていうのもあるんだよね。
そう。
女の子っていうより、絵が好み。
絵柄もちょっと多様性あってもいいね。
あってもいいと思うね。
確かに。絵柄で言うと、僕、最近、今、今期で、総量枠で放送してるやつ。
はい。
あれなんか僕、最近、総量枠ちょっと飛ばす飛ばすで見ちゃってるんですけど、今やってるのが、ショータイムっていう作品で、歌のお姉さんなんですけど、はいはいはい、キャラクターデザインえぐいぐらい可愛くないですか。ちょっと僕あれエロいアニメだって信じられないんですよ、未だに。
いや、多分あるよ、あの総量枠で。俺も不思議だなと思うのは、自分がすげえ可愛く感じるヒロインがいる時といない時ってあるんだよ。これなんだろうとかって思うんだよ。絵も大きいよね。
そうですね、なんか、また原作は漫画だと思うんですけど、アニメのキャラクターデザインがなんか PV 見た瞬間、え、これ総量枠こんな可愛くて。
もうちょっと緩いやつかと思ってたよね。
いいんですかみたいな。
うん、こんな可愛くて。
それ完全に。
あ、よかった。1話ではまだやっ、出してない。よかった。
ちょっとなんかこう、朝岡美玲登場時を思い出す。AV でこの子いいの？
すごいな、そうだ。
桜木類で止まって
た。すごい、
すごい。朝岡美玲、僕ね、みたいな。
そうだ。
桜木類は知ってる。名前聞いたことある。
古いですから。
ちょうど平成の初期だよ、朝岡美玲。
一応、今、比嘉さんにも。まあ、これ、こう、
確かに可愛い
です。あ、これ、マジでこれ、日朝とかドアサでもいいよ、この子。
そうなんだよね。
ちょっとなんかそういう、なんか、子供向けアニメの、キャラデザインもちょっと近いぐらいの、うん、まあ、やっぱり扱ってるのが歌のお姉さんだからってのはあるんでしょうけど、
マジか。でも確かにやっぱこれでエロやるからこそっていうのは
ある。まあ、うん、
だいぶこれも原作の絵よりもだいぶね、やっぱアニメに描きやすいように寄せてますからね。原作はやっぱりそういうやっぱそういう作品なんで多少ね、エロい感じですけど、
ちょっとこれはいいですよ。
ちょっとこれは
天井に天井レンズがちょっとびっくりしちゃった
の。急にいけないものを見るみたいな気持ちになっちゃいました。
それ。
総量枠半笑いで見れてたのに。
いや、たまにありますよ。やべ、俺真顔で見てる、これ。俺25歳の高校生っていう。
あったね
あの子好きだったらなんだか知らないけど。
そうそうそう。制服着て、学校行くことになる。ね。あれ、親戚の子のふりするんでした
っけ？そう、ね。それで顔似てるから、就職がダメで、家でぐたぐたやってて、それじゃダメでしょ。で、親戚のおばさんが顔似てるから、ちょっとうちの娘が学校行ってないみたいなんで、大変してくんないみたいなこと。
面白いやつ、その話。
アルバイト。で、行ったら、うん、その自分が高校生の時にちょっと仲の良かった、ちょい悪の不良っぽかった男の子が先生でそこにいて、先生はすぐに気がついちゃうわけ。お前、お前、あいつだろって。で、話をすると、やっぱり、その子が真面目になって勉強し始めたのも彼女が原因で。ずっと俺好きだったみたいな。
出たよ。出たよ、もうこういうの大好きみたい
な。ちょっといいですか、
恋愛物なんですね、やっぱり。そこは。
ここ可愛かったな。
あれも良かったですね。
じゃあ、クリーさんお願いします。
はい。それでは、行きましょう。編集部の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
老害記者の、落ち武者です。
いつもありがとうございます。
これさらって書いてある。
今さら、
うん、いや、これさら秋クール、うん。冬クール以降。
あ、これからね。
これからでもあれかな。冬クール以降、鬼滅の刃、進撃の巨人の2大タイトルを筆頭に、幼女戦記、無職転生、からかい上手の高木さんは、ドビッグタイトルの 続編制作が多数アナウンスされています。いずれ劣らぬ名作が目白押しで楽しみなことこの上ないのですが、やつがれが今回特に声を大にして推していきたい作品があります。ヴィンランドサガです。
ヴィンランドサガ
原作は月刊アフターヌーンに連載中の、これは雪村誠さんでいいんだっていう読み方としてはの漫画、開始から16年経っています。舞台は北欧を中心にイギリスからコロンブス到達以前のアメリカ大陸に及び、主人公をはじめ実在の人物が多数登場し、どこの国でもそうですが、歴史を元にした物語はとても面白いです。ましてこの作品の大作になったのは、北欧に広く伝わる一大巨著し、面白さは折り紙付きです。特筆すべきは歴史考証の確かさ。中でも当時のヨーロッパを席巻した戦闘集団バイキングの描写は、これまで世界中の数多くの映画やアニメで描かれていた、兜に爪をつけ会場でヤホーイと暴れ回るイメージだけの卑俗なイメージとは一線を画し、現地の人間すら驚く正確さで高い評価を受けています。もちろん古い時代のことですし、歴史そのままというわけにはいきませんが、例えば日本の水戸黄門のような時代物よりは史実に近く、平家物語は中国の三国志演義と比肩するくらいの歴史劇に仕上がっています。第2シーズンは第1部で修羅のごとき日々を送り、抜け殻のようにあったトルフィンの再起と食材、そして未開の地へ赴く苦難と栄光に満ちた未来が描かれるはずです。個人的なイメージはアニメ第1期の前半のエンディ曲で、これアミールさん、エイミアさんかな、が歌ったトーチーズ。エメと読むんですか、
はい、そうです。
エメさんが歌ったトーチーズ。未開の海に、回路を照らす願い、ただ荒波を行け、その闇を抜け、do good to be good、良きことをなせ。これ歌詞なんですかね、戦いの果てに償いきれない罪を抱えた彼を、それでも未来へと導く心の声。物語はここから始まる。これから始まるんです。見果ての理想郷を追い求める物語は古来より文学の一つの原型として世界中に存在します。その中でも飛び切りの題材を日本が世界に誇るアニメーションがどう料理していくか楽しみでありません。と。
ありがとうございます。ヴィンランドサガ。
見てましたよ、面白かった。
そうだね、これでもアニメ最近じゃなかった？
2012年ぐらい前。
2019年の夏アニメ
だったか。で、2クールやってたかな、はい、っていう感じでしたよ。
真っ当なアニメでしたよね。
すごい真面目でしたよ。
うん、NHK 総合で放送してます。
そうだよ、ね、
面白かったもん、これ。
2年。まあ、ここから2年。
アニメの話するたびに比嘉君が無口になるって。
まあ、見てなかったです。
見てなかったって言うのも無粋じゃないです
か、ね。まあまあね、うん、まあね、確かにね。
そうね、でも確かに真っ当な作品もっとね、話題に上げてもいいかもしれないね。
そうですね。お話はどうしてもこれもだから、萌え萌えうんぬん可愛い女の子が出てきてどうこうっていう話じゃ全くないですからね。
でも NHK で言うと俺、12国旗とかさ、もう一回作り直してほしいな。
12国旗
続き作ってほしいし、なんだったら今の技術でもう一回作ってほしいわ。今なんか、新作出ますっつって、じゃあ昔の放送、再放送しましょうっつったら、もうちょっと、怒り出す人がいるかもしれないな。
いやー、まあその辺はね。
ちょっと緩かったんだよね、アニメの作りがね。NHK がまだ真剣にアニメ作ってない頃のやつ。
いやいや、真剣だ。
NHK 関係ないでしょ。とは思いますけどね。
予算なのかな、あれ。
と思いますよ。その辺がアニメーションとしては難しい。リメイクうんぬんってなってもさ、今度、ね、絵を変えるっていう風になっちゃうと、それって、今絵を描いている仕事を携わっている人たちは、あの人たちがやっていた、あの会社がやっていた、それをリメイクだっていう風になると、お金出す側はそれでいいんだけど、仕事をしている人たちはそれちょっと角が立たないっていう部分もどうもあるっぽいんだよな。
両方
としてわからないけど、
ジョジョがそれを繰り返しましたからね、ま
あ、そうだよね、ジョジョ。そうだよ、ね、
もうジョジョ3部3回ぐらいやってますからね。ハンターハンターも2回やってますから、それもまあ、
イニシャル D も、うん、
ね、はいはい、
もう1回最初からやったもんね、うん、劇場版でね。あったも悪い作品だったな、本当に面白かったなあれ。
特にこの戦記物とか大河ドラマのやつ難しいよ、
難しい
な。だそれで言うと、あれも NHK だったら、俺、西園国物語も最初からやって
くれた。出た、そうそう、西園国物語、そうそう。
最終回までやってくれた。
あれ、絶対好きだよね、国さん。
俺は大好き。原作読んで泣いた口ですから。
そうだね。じゃあ、ラストいきます。
はい。
はい、
もうちょっと比嘉君が眠そうなんで。
そんなことないよ。
もうお眠か。
またアンチコメント来るからやめてください、ちょっと、ほんとに。
森沢さんからいただきました、はい、印象的な漫画の想定について。
想定、ああ、
編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
先日自宅の漫画棚を整理していたところ、持っていることすらすっかり忘れていた変な想定の漫画を発掘しました。おん、それは、1993年から週刊ヤングジャンプにて掲載されたショートギャグ4コマ。和田ラジオのここにいます。
あったね。
という漫画です。日本初のファックス漫画と銘打たれており、うん、ファックス送信された原稿がそのまま掲載されているのが特徴の作品なんですが、それよりもっと印象的だったのがこの漫画の想定です。第9巻まで発刊されていて、全巻とも、とても想定が凝っているんです。私がたまたま手に取ったのは最終巻だったのですが、ちょっとバラバラ読もうと思ったところページが全然めくれません。あれれとハードカバーの分厚い表紙を見てみると、そこにパックリ想定という文字が。箱を模したデザインの表紙は段ボールを開ける時のように文字通りパックリと中央から左右に開く仕様なのです。箱のように開き、久しぶりに読んでみると昔と変わらぬ読みにくさと和田先生の漫画の面白さを再確認することができました。その後確か全巻あったはずだと家中を捜索し、気になる他の巻の仕様も確認しました。特に変わり種だったのは6から8巻の想定で、第6巻喫茶風想定、
喫茶風、
これは表紙をめくると折りたたまれたイラストが飛び出す第7巻甘口想定、裏表紙にプリントされたチョコレートの写真をこするとチョコの香りが来ます
。懐かしい。
第8巻ブラック想定、全面真っ黒なデザインで温めると表紙の一部にイラストが現れる。
うわ
ー、
あったね、そういうコップ。
あ、昔ありましたよ、
ビックリマンシールの使われてないやつは。昔
分厚いハードカバープラスこのような特殊加工、かなり手が込んでいます。コストも手間もかかるブックデザインが全巻通して実現しているのも驚きですが、何より感心するのはこの漫画は面白いんだぞーという叫びが遊び心あふれる想定から伝わってくることです。想定は小林充さんが手掛けられているそうで、女の園の星やイノさんなど今でも多数の有名作品のブックデザインを手掛けられているお方でした。小林さんの輝かしいデザインワークを拝見し、作品の魅力を伝える引き出しの多さに感服しました。編集部の皆様にも記憶に残る印象的な想定があればぜひ教えていただきたいです。ということで、画像まで
いいですか、
出てくれましたね。
うわ、すごい。これがパックリ想定。
パックリ想定。
観音開きみたいなことですか。
本当だ。確かに、これが本ですか。漫画
凝ってんな
ぁ。すごい。出版社に体力あった時代の仕事ですね。
そうですね。
それもあるよね。
ブラック想定なんて、だって絶対金かかりますもん
ね。そうだね。もうお金しかかからないですね。でもこれ、いい時代だな。
いい時代だね。だから昔のやつだと逆漫画だけど、相原浩司さんの広辞苑っていうのも。
広辞苑。
あ、僕持ってます。
あれはだから辞書じゃないけど、辞書の手なんで、辞書のパロディーではあるけどね。あれやっぱり本屋さんで初めて見た時には、すげえ凝ってるって思いました
ね。
うん。驚いた。
ね
え。その次でたやっぱ映るんですもん、やっぱ想定凝ってましたよね。
映るんです、面白かった
な。なんか、みたいな、パ
ートを見
て、
そうそうそう。
同じ漫画が2回入ったりとか、あれこれ、乱調かみたいな。
う
ん。
そう
ちょっとね、ラジオさんとは違う方向ですけど、あれもすごかった。面白かったなぁってありますね。
あと想定で好きなのはね、前ちょっと違う番組で話したんだけど、ケラエイコさんっていう方の、ね、
ケラエイコさん。
戦うお嫁様。これドラマにはなったんだけど、中身全く別物で、うん。これのね、ブックデザインすごい好きだったよ。
あたしんちの人
ですね。そう、あたしんちを書かれてた方ですね。それ、だからあたしんちの前に書いてた、いわゆるエッセイ漫画の走りです。走りっていうことでもないんだろうけど、あれでしたよ。だからもうなんだろう。いわゆるアニメ漫画オタクの人向けじゃない頃の読者想定が多分女性であると。だからやっぱりあの結婚の話なんで、結婚式の話なんで、そこに向けてる感じのあの読者層を意識している、可愛いんだけどおしゃれ。おしゃれって言ってもなんか気取ってない感じのデザインになっててね、当時としては珍しかったと思う。透明な、だからアクリルカバーみたいなのがついてる。
はいはい。
とかっていうのは、女の人が見ても可愛いと思うデザイン内になってるから、当時は多分珍しかったんだよねと思ったよね。 中身も面白かったから俺好きだったんだけど、今でも持ってるけどね。
印象に残ってる想定なんかあるわ、
あと想定ですか。
でもゲームとかでもない、それ箱、変わった箱に入ってんだみたいな。
あ、変わった箱はですね、結構、なんかでかい箱とかはいっぱいありますし、鉄器っていうゲームがあって、あれ、外れないですけど、コントローラー付きのロボットゲームなんですけど、コントローラーがですね、多分1メーター、1メーター弱ぐらい大きい。
めちゃくちゃでかい
んですよ。で、操縦機の感がもちろんありつつ、ボタンがめちゃめちゃたくさんあるんですよ。その中には自爆ボタンもあったりするんですよ。押したら爆発とか。
なんかコックピットの一部持ってきましたぐらいのボタン、ボタン数の。
あ、それ知ってんだ。
え、なんか見たことあるんですよ、ゲーム番組で。なんか、このコントローラーで遊ばないと意味がないゲームで、だからもう、同梱版しかない。
ないっていう。
ゲームらしくで。
あれはすごく、まあ、倒れではないけども、ありますし。パソコンのゲームをやったら箱はでかいっていうのはあるあるですよね。
あ、
昔から。
確かにそうだよね。
確かに光栄のゲームすっごい凝ってる感じ
だよね。
パッケージがね、プラスチックでね。
そうそう。
信長の野望とかね、
はい、ゲームも確かになんか昔ゲームボーイのソフトとかだと結構その形変わったソフトとかだと、結構なんか変わったゲームやってんなって思われ、
はいはいはいはい。
まあ、あのポケモンがなんかポケモンピンボールっていうゲームを出した時に、あの振動カートリッジっていうのをつけたんですよ。
あったね。
ゲームボーイのソフトの上の方がちょっと大きくなってて、そこがブルルって震えたりとか、まあちょっと形が変なんで面白かったりもしてたりしたんですけど、本で言うと、表紙じゃないから想定じゃないかもしれないですけど、僕同人誌で昔、あの持ってめくる場所によって内容が変わる本っていうのを。
すげえ、
まあ、すごい単純な行動だったんですけど、あの、まあ、普通の、まあ、表紙めくったら普通の本に見えるんですけど、まあ、僕が買ったのはゆるゆりっていう作品の同人誌なんですけど、本の右端に、まあ、仮に、赤、黄色、青って分かれてる場所があって、なんか。
爪の部分にね。
はい、めくるところに。赤の部分持ってめくったら、なんか、こういう内容で、青の部分めくって。
え、それって1ページが3分割されてるってこと？
多分ね、あの、持つところがちょっと欠けてたりするん
で。
で、あの、赤を持つと、赤を持ってめくると一気に2ページめくれて、ちょっと内容が。
ああ、面白い。
そこはでもちゃんと分かるような内容になってる。
ちゃんとなってるから、
ね。すごい。
まあ、すごい単純な仕掛けだと思うんですけど、
面白いね。
あ、こういうこと やれるんだと思って、当然誌だと。そうびっくりしましたね。
なるほどね。
はい、あ、俺あと一個あったわ、好きな想定のやつ。クランプ。
はい、
あのね、クローバーって漫画の好きだったね。今でも好きだけど、クローバー。女の子一人のお話とそれを助ける男の話なんだけど、基本的になんだろう、もうなんか儚げな感じがいいんですよ。まあ薄いセロハンみたいのを表紙のあれにかけてやって、下の絵が透けてるんだけど、その透けてる白い素材にもね、だから下の絵には英語だったか日本語だったかな、歌詞かなんかを書いて、女の子が歌い手なんで、ちょっと歌を歌う子なんで、その歌詞の日本語訳とか英語訳をその薄い透明な方に書いてあるんで、だからピタッとくっつけるとちょうどよく見えるみたいな。なんかいいんです
よ。すごい。
あれもちょっとおしゃれというか、儚げな漫画、中身が悲劇っちゃ悲劇なんで、その感じも良かったですね。今も大好きで大切に持ってます。ま
あ、あと漫画じゃないけど、あの、やっぱり岩波国語辞典の第7版
ですね。辞書って違うんですか、
やっぱり。岩波書店ってどういうイメージありますか、はい、岩波書店
って。岩波って、岩波文庫のなんか硬い本を作ってるイメージですよね。
硬いイメージあります。
硬い。赤帯、白帯、
青帯。だからそれ、初版とかは、ただのあの砂みたいな色の箱に、あのもう、岩波国語辞典って書いてあって、
うん、
でも緑色のちょっと硬い紙が表紙の辞典が入ってるっていう。
うん、シンプルですね。
最もつまんないやつ。
う
ん、そりゃさ、やっぱお堅いとこだから、うん、
はいはい、
そうなるよね、
うん。若い人は手に取らない感じ。
そうそうそうそう。うん、で、2班、3班ぐらいまでその感じで、4ぐらいで、
はい、
その灰色にちょっと緑の線を入れた箱にしたりとか、
うんうん、
え、頑張ってそれとか マジで？
まだ、まだダメなんですね。
三省堂とかオレンジとか
そう、あ、そう、そのイメージ強いよね、
新明解赤とか
赤とか使ってるよね。
まだここなのみたいな、うん。
それはやっぱりなんかこう、いや、俺たちはこの色なんだっていうのがあってってこと。ただ単にそれだったから、うん、
やっぱ武骨なデザインじゃないと怒られるみたいな。あ、岩波がこんな。可愛い色ダメみたいな、
お叱りがね、
ピンクとかダメみたいな多分言われてたと思うん
ですよ。
ただやっぱりこう国語辞典もたくさん出てきて、うん、まあ6版から7版に移行すると、
うん、時代の流れもありますわ、うん、
っていう時にやっぱ女性の編集長になって、
おお、革命が
一発やってやると。
おお、
で、あの、俺がちょっとびっくりしたのはね、まずね、あの、本辞典自体の表紙が、あの、ちょっとベロワ素材みたいな感じになって
て。ベロワ、あの、触ったら
高級感がある布みたいな、柔らかいソフトカバーで、紫色なんですよ。俺はね、これ、あの、ブルボン感がある。
ブルボン感。ああ、ルマンド。エリーゼ感半端ないね。
まあ、まあ、ルマンドです
ね。ルマンド、ルマンド、ルマンド。
もう、だから、その、ルマンド的な色のベロワ素材。
ああ、はいはい。
になって、どうしたと。
ですね。
で、箱が、上下がピンク。
あら、ええ。
で、間、もうシルバーの縦線とか入ってて、
ほー。
ラメまで入ってんの。
あら、ちょっと背景じゃないですか。も
うちょっと、貝みたいに光り輝いてるの。
貝みたいに。
で、これどういうことと思って。
螺鈿で作ってあるんですかみ
たいな。で、当時のその編集部の人に聞いたら、女の子に手に取ってもらいたくて。
わ、本当にそうだったんだ。
言わない。
やっぱ意識せざる、せざるを得ないというところ。
確かに俺、女の子だったら手に取ってるかもな。
そうだ、本当、う
ん、岩波高校生の第7版。まあ今も最新の8版になっちゃったんで、また
それは昔の探さないと手に入らない。
第7版、新版っていうやつじゃないとないんですけど。
あ、新版じゃないとダメ。
これはね、
通販とかで買えるんですかね、今で。
通販買えると思います。はい。傑作です。
すげえな、それ。
はい、そうそう、見てみたい。
見てみたい、ね。
実物見てみたいですね。
そうですね。
表紙だけでこんだけ、
そう。
っていう。こんだけ語れるってことですからね。
はい、ありがとう。
相当な変化だったんですね。
はい。といったわけで、皆さんからのメールをお待ちしております。番組への感想でも、オタ活の報告でも、あるいはアニメを見た感想とか、メンバーへの質問、何でも構いません。自分が行ったライブの感想とかね、そういう記者としての役割をこなしていただければ、
ね、いただきたいですね。
思います。何かお知らせございますでしょうか。大丈夫でしょうか。
はい、
それぞれいろいろやってますんで、はい、追いかけていただければと思います。はい、というわけで、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。